はい、こんにちは、西田みずひろです。プロミネンス第9週です。今回はコンプレックスと技能才能という話をしていきます。これは今までの各回とも共通しているんですが、コンプレックスについて専門的な解釈をしたり、そのコンプレックスということについてこうしたらいいとかというですね、まあ心理学的とかそういう学問的な解釈をですね、提供しようというものではなくですね、振り子という面から見てどうなっているのか、そういうふうにお話をしていきますので、ご自身の問題と絡めながら聞いてみていただければと思います。まずですね、コンプレックスっていうと、ご自分の中でどんなことをコンプレックスっていうふうに思い浮かびますでしょうかね。例えばですね、身体的特徴というのがありますね。例えば僕は身長160センチ少しですけれども、やはり思春期からですね、若いうち、まあ、20代前半ぐらいまでとかはですね、身長は高い方がいいということに対して自分にコンプレックスがあったとかですね、それからなんか運動とかでですね、足が速い遅い、足が速い子はですね、運動会ではまあリレーとかでヒーローになるわけですね。すると足が遅い自分にコンプレックスを持つと、こういう身体的な部分から来るコンプレックスありますね。それから仕事の面からいくとですね、僕はいろんなコンサルティングをしているし、コンサルタント業務をしている人ともお付き合いしているんですが、そうすると、いわゆるその専門領域を持っている人はですね、集客ができる、できないという面について、何らかのこうコンプレックスを持っている場合が、多いわけですね。まあ、身体的特徴もそうでしたが、それを持っていないことによって、持っている人と比べてですね、コンプレックスを持っているわけですよね。先日ですね、私はロッククライミング、まあ、ボルダリングっていうんですかね、そういう室内型のですね、このまあレクリエーションというか、やったんですけども、まあ、筋肉の問題であるとか、それからコツの問題とかで、まあ、思うように登れないわけですね。そうすると先ほどお話をしたような、その何かができる人できない人っていうのが必ず存在して、僕はそれができなかった。しかしその室内競技やってるところでできる人がいる。じゃあそこにできるできないがそこに厳然と起こっているのに、そこにコンプレックスが起こったかというと、今振り返ってみても特にコンプレックスってないんですよね。それから長年のですね、僕は英語がペラペラと喋れるようになりたいとか、ネイティブになりたいみたいなですね、そういう願望があって、そうするとそう喋れる人、そういうふうに扱っている人を見ると、やっぱりコンプレックスがあるなと、ここにはコンプレックスが起きるのなんでなんだろうなというふうになるわけですね。すると能力を持っているとか持っていないという事実がですね、コンプレックスではないらしいんですよね。これは振り子のこととつながってくるんですが、その能力があるなしについて感情的にどんな振り子が発生しているかと関わってきているはずなんですね。すると英語に関しては、じゃあ僕の場合で言ったらですね、どんな価値観がですね振り子を発生してきたんだろうかと、英語をペラペラと喋れるようになりたいというですね、強いこだわり、なれる人が素晴らしい、かっこいいというですね、強烈な価値観というのがもし僕の中にあればですね、そうでない自分に対しては感情的な振り子が起きるわけですね。ああ、それができてないな、全然英語は喋れないなとなるとですね、振り子の理論に振り返ってみると、自分が喋れていないことに直面するようなシーンに出くわすことが異常値で発生するわけですね。先ほどのロッククライミング、僕はもう全くですね、そこにできるできないの能力に関してですね、何のこのコンプレックスとか嫌だなという気持ちは発生しなかったわけですね。まあできたらいいね、かっこいいねとかですね、ああ楽しそうだなと思いましたが、するとその後の人生においてロッククライミング、ボルダリングができないことに直面するような人生には全く出会わないわけですね。集客のことで言えば、集客ということにできないとなとか、できた方がいいよなというふうな強い欲求であるとか、まあ、事業であってもコンサルティングでもいいんですけれども、まあ、事業家起業家というのは、 集客できないとダメなんだよというですね、強烈な社会的価値観がもしあったら、そこで、できないことに対する価値観がですね、物差しになってますので、強烈に感情が触れるかもしれないですね。できない自分ってなんでダメなんだ、あ、悔しいな、とかですね、ダメだな、とか、もっとしたいのにな、なんていう風な感情が起こるわけですね。そうすると、これはもう全てそうですけど、英語だろうと、ボルダリングだろうと、身長の問題だろうと、それから足の速い遅いの問題であろうとですね、感情が触れることによって、そのシーンがですね、パターンはいろいろあると思います。自分で選んでですね、そういうシーンに直面してばっかりいるかもしれないし、避けるという行動によって感情が起きるというパターンを選んでいる人はですね、常にその避ける、もう見たくないのに避けるというシーンに出くわすかもしれないです。すると、そのたんびにできないという自分に直面して、それを心理学とやら何やらでですね、コンプレックスというふうに呼んでるのかもしれないんですね。すると、その何らかの価値観を持った人生ラインはですね、異常値で発生してきたある時期が必ずあるわけですね。足が遅いな、もう本当になんで足が遅いっていうのはダメなんだろう、自分って、って思うこと、たびたび。そうすると、鬼ごっこをするたんびにとか、この授業のたんびにとかですね、そのシーンにぶち当たる回数がどんどん多くなっていって、異常値はいずれ人生ラインを移して、なんて自分は足が遅いんだ、ダメなんだ、人生ラインに固定されるわけですね。ところがですね、じゃあ大人になって足が遅いということが、ものすごく社会的価値観として、うわ、ダメなんだと思い続けたとしたらですね、その人生ラインに固定 しっぱなしになるはずなんですが、いつの日かですね、足が遅いって別に、なんでいけないのとかですね、それすらも思わない価値観に、移っていったらですね、この振り子プロミネンスの最初の方でお話をしたように、移った人生ラインは戻ってくることができるという話をしました。と、コンプレックスはあったんですけれども、今おかしいよな、振り子別に触れてないよな、足が遅いって自分全然ダメと思ってないよな、ということはですね、人生ライン、人生において足が遅いことにコンプレックスを抱くようなシーンに出会わなくなる。出会うとしても、まあ普通の確率で出会うような人生ラインに戻ってきたということなんですね。ここまでがコンプレックスの発生と、コンプレックスは戻ってきて、いつしかコンプレックスを全く感じない人生ラインにも移り得るという話をしました。じゃあ次はですね、コンプレックスが、例えば先ほどの、集客とかですね、そういう身体的特徴ではなくって、何らかの努力とか、今回のテーマの技能とか才能という意味で、できないんだよなってなっている場合に、どんな風にコンプレックスの構造になっているのか、振り子がですね、というのを考えてみたいと思います。例えばですね、僕はギターをやったりとか、それから、ピアノのレッスンを大人になってからもしたりとかっていう風にして、まあ、楽器ができるようになりたいよなっていう、こう願望があるわけですね。これも、かなり強い願望でいると、ギターがうまく弾けるやつってすごいよなとかですね、まあ、起業家に意外と多いんですが、ギター、それから楽器バンドをやっていて、その楽器がですね、もうプロ派だしなんだけど、今起業家なんだよねみたいな人意外といるわけですね。そうするとそういう人に出会うと、自分のギターの技術なんてもう恥ずかしくってもう見せられないよななんて思っているとですね、またそのギターが上手な起業家に出会ったりと。じゃあこのギターっていうのは身長と違ってですね、練習をすればですね上手になるのかな、そんなにギターが上手になりたいんだったら、じゃあギターっていうのに挑戦してみたらいいんだなということで、直面したことから、例えばこれは自分のパターンですけれども、避けるというパターンを取っていれば、どんどん避けるというパターンで、コンプレックスを感情を刺激するですね、シーンに直面し続けると。ならば、ニュートラルに向き合ってみる、できないということに向き合ってみる、ということでギターを習ってみるという、方法を取ってみるわけですね。その時に、ここから振り子の話につながってくるんですけれども、ギターにしろピアノにしろですね、何らかの ギターができるといいよな、ピアノできるといいよなって思うときに、意識的なのか無意識的なのか分かりませんが、目をつぶっている部分というのがあってですね、ギターにしろピアノにしろ、それからどんなその才能技能にしろですね、膨大なですね、莫大な練習量をそのできる人というのは費やしているはずだということには、目をつぶっているんですね。すると、その膨大な莫大な、練習量を投下投資しないのにもかかわらず、自分もギターができたらいいのにな、ピアノができたらいいのにな、というですね、ねじれた執着になるですね、こだわりが起きて、ちょっと練習してもギターができないよな、ピアノができないよな、というふうなシーンにまた直面し続けるんですね。それは強いこだわりがあるからですね。すると、ギターちょっとレッスンしたけれども上手にならない自分、ピアノちょっとレッスンしたけれども上手にならない自分、ああやっぱりダメなんだ、ギターなんて才能なんてないんだっていう、自分に出会い続けると。これはですね、じゃあ自分の中にどんなですね、強いこだわりがあるのかというとですね、今はコンプレックスという面から見てきたんですけれども、もう一つですね、実は、重大な、こだわりというのがあって、これは個人個人の問題ではないんですけれども、おそらくですね、今のですね、この経済というか、資本主義の世の中というか、そういう世の中にいるからというのもですね、だいぶ影響しているんですが、僕らは、特にもう僕らの世代はですね、もう生まれた時から、身の回りにお金があって物があってですね、何かを支払えば、それに等しいものが手に入ると、これ等価交換と言います。これは物の売買で言えば等価交換でないとこれはもういけないわけですよね。ルール違反なわけです。ということはですね、やればやっただけですね、ギターも上手になる、ピアノも上手になるということをですね、等価交換で考えているんですね。その等価交換の量がですね、そもそも根本的に間違っているわけですね。ギターが上手な人、ピアノが上手な人は1万等価支払って1万分の上手になっているのに、10ぐらい支払えばですね、1万ぐらい手に入るという、勘違いをしているわけですね。ここに実は等価交換が自分はしていないのにもかかわらず、これだけ支払ったんだからこれだけ手に入れられるはずというですね、間違った強いこだわりがあるので、やってもやっても手に入れられないという現実に直面し続けるというふうになって、コンプレックスの感情のですね、振り子が発生し続けているんですね。じゃあ今までのですね、プロミネンスを振り返ってみましょう。どうしたらいいのかということなんですが、そもそもピアノが上手になりたい、ギターが上手になりたい、ビジネスで言えば集客が上手になりたいっていう時に、10しか支払ってないのに1万手に入れたいと思っていることが間違っているわけですね。でも実質には1万支払わないと1万は手に入らないわけなんですけども、1万支払うまでずっとコンプレックスと付き合い続けるのはこれが大変なわけですね。1万が手に入るまで、でもできない、やってもできない、やってもできないという、きっとやっぱりがループしてしまうわけですね。やってもできないコンプレックス人生ラインに固定され続けながらですね、ギターの練習を続けるのは、これは大変なわけです。じゃあ、どうしたらいいのかというのがですね、今までお話をしてきたことと全部つながっています。ギターの練習、初歩からやればですね、1から2に必ず進みます。2から3に必ず進みます。3から4、4から5、ピアノも一緒ですね。すべて必ず上達のステップというのはあって、必ずですね、上達しているんですね。もうお分かりかと思います。そうしたら、そのヒゲの差、髪の毛がいっぱい伸びるんじゃなくて、ヒゲの差でですね、あ、上達してるんだな、っていうことに気づけるようにメモリを小さく小さくしていくわけですね。そうすると今まできっとやっぱり、それから僕はそう言い方というのをよく言いますけれども、きっとやっぱりはきっと練習してもうまくならない、やっぱりうまくならなかったというループの人生ラインですね。それからそう言い方というのは、 人は、物をですね、美味しいから買うんじゃなくて美味しそうだから買うんだ、そして美味しいと感じて、過去形で美味しかったと思って、あれ美味しかったからまた次回も美味しそうだから、美味しいから買う、食べるわけですね。これ練習、ギターの練習、コンプレックスの問題も一緒なんですが、さっきのきっとやっぱりが 何週間もあるとですね、きっとまたできなさそう、そしてできない、でやっぱりできなかったと、次の練習でも、また上手にできなさそう、できない、できなかったとなるとですね、いつまでもそのですね、コンプレックスラインに居続けるし、ある時人生ラインが固定してしまうと。と、ヒゲの差でですね、自分の上達を確認していくことでですね、あ、なるほど、こういうふうに上達してるんだ、と、ある時に感じるはずです。これをできればですね、ビジネスではない何かですね、コンプレックスだよなぁと思っていることで、試してみてもらいたいんですね。同時にビジネスも全く一緒です。集客できる人すごいよなぁ。お金儲けできる人すごいよなぁ。全然違います。集客もお金儲けも、ギター、ピアノと一緒にですね、一緒でですね、あるレベルまでは、技能であって知識であって練習ですので、やれば上達します。ただ1万投資に対して1万のですね、フィードバックがあるまではですね、上手になった気がしないとするとですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 というですね、ずっと集客ダメだな、金儲けダメだな、なんていうふうに思ってしまうというのはもうお分かりかと思います。なのでまずはですね、取り組んでみていただきたいのは、ご自分のビジネスではない部分でのコンプレックスを持っているもので、ヒゲの差でのですね、上達が感じられるのかどうかな、ということなんです。そうするとそれを感じられるということは、あれなんでこんなことに、すんごいこだわりとかできないことに対して強い価値観を持ってたんだろうな、ということに気づくときが来ます。その時に最初にお話をした、なんで自分がですね、それですね、それロッククライミングとか英語とか足が速いとか遅いとかに価値を見出していたのかを問うてみていただきたいんですね。子供の頃は足が速いやつかっこいいという価値観、英語ペラペラ喋れるとすごいな、かっこいいなという価値観、それはどこで入ったんだろうな。あとはですね、振り子プロミネンスの今までのステップと全く一緒です。その価値観というのはもうずっと昔に入っているので、再度ですね、今それを、再選択するのかといえばですね、長年培ってきた、持ち続けた価値観というのは再選択するに、決まってますので、そこは保留してみていただいてですね、先ほどのヒゲの差というのを見てみます。ステップで練習してみて、やってみて、一個ずつ、あれちょっとできるななんて思っていた少し時間が経った時にですね、このまま1万投資までやるほどに自分はですね、まあ英語なら英語ですね、ロッククライミングならロッククライミングですね、に投資したいのかなとニュートラルに考えられる時が来ると思います。そうすると、いや別に英語そこまで別にね、話さなくってもね、なんていう風に感情的ではなくなるので、これも今までの話としてですね。あとは振り子は感情がですね、そんなに振らなくなっていくので、だんだん振り子は弱まっていって、普通に英語ができないよなぁということに直面する人生ラインに帰ってきます。で、じゃあ、これが最後なんですけれども、集客とかお金儲けとかですね、1個ずつ、10個ずつ、100個ずつぐらいですね、ヒゲの差を感じたときに、なんであんなに、集客とか、お金儲けとかをできないと自分ってなんてダメだったんだな、って思ってたその価値観のですね、まあ、インストールというか、入ったというか、振り子が触れた元をですね、辿ってみると。で、同じように、再選択は少し留保してから、少しずつ集客であろうと、お金儲けであろうと、技術で 技能ですので、やってみればですね、必ず、一歩ずつ進歩するわけですね。で、その時に同じように再選択をします。ビジネスの場合は、例えば集客ができなければ自分のビジネスでは成り立たないよな、と根本的に思うんであればですね、それはそのコンプレックスを乗り越えようとしてですね、ヒゲをですね、1万回、1万投資することによってですね、できるところまで行けますので、それはそれを選択したらいいと。いやいや、別に集客とかですね、やんなくたっていいんですよ、僕は、と。そんなに集客にこだわってる自分がおかしいことに気づきましたよ、と。自分で集めないで、誰かにやってもらえばいいんだと。その分自分は、ものづくりとか、コンテンツづくりとか、品質アップにこだわることにしますよ。という風になったとすると、集客に対するコンプレックスがニュートラルに向かっていきます。お金儲けであろうと、マーケティングだろうと、セールスだろうと、全部一緒ですね。そうすることによって、絶対に乗り越えたいなと思うコンプレックスと、まあいいんじゃないと言ってニュートラルになるコンプレックスが分かれてきますので、どうしても超えたいコンプレックスだけ取り組めばいいと。ぜひですね、例えば40歳であれば40年ものとか30年ものとか、結構長くて深くて大きなコンプレックスかもしれないんですけれども、髪の毛もヒゲのサイズで伸びながらですね、伸ばし続ければ腰までも伸びます。どんなコンプレックスもですね、いつか必ずですね、クリアになるとき来ますので、ぜひですね、取り組んでみてほしいと思います。それではまた次週お会いしましょう。